今あのスタジオではあの先ほどの続きなんですけど、上田君 の, あの飛行機嫌いとかあれをその克服するために何かできないかということで、あのまずあのブランコから乗ってもらって、重力に耐えるという、なんかまるであの宇宙飛行士を育てるかのようなですね、でこうあのジェットコースターとかにもチャレンジしてもらい、ジェットコースターも苦手っていうかあんま乗ったことないという、
あんま乗った記憶もないし、
じゃあ、まず手始めに、三井グリーンランドとかにある、マジックハウスとかどうですか、なんか、ソファーが部屋の中にあって、なんかソファーがブランコみたいに動き始めて、で壁がこう、ぐるん、ぐるんってリンクして回ると、すっごく気持ち悪くなる、気持ち悪くなるやつ。
た
ぶんダメ。あー。船酔いする。
ガッツリ。
あー。そうっすか。
船酔いするけどな。
あー。この間、じゃあ、神戸の、ボートタワーの横から出てるクルージングがあるじゃないですか、
はい、
でボートタワーのところに立ってたんですよ、
はい、
で写真撮ってたりしてたらちょうどそこの受付のお兄ちゃんが、うん、今から出航ですけどいかがですかとかって声を出してたんで、うんうん、ほんで何だろうなと思って、まあ、近づいて、うん、で値段見たら、うんうん、1200円ってなんか1200円とか1500円とか書いてあるんですよ、うん、ほんで聞いて何ですかこれはって聞いたら、いやこのこのぐるっと回って40分ぐらいのクルージングでこの値段ですって言うんで、で今から出るんですかって、もうあと 2,3 分で出ますって言うから、1200円なら乗ってもいいなと思って、じゃあ乗りますってありがとうございますって言って切符買って中に入ったんですよ。そしたらさ、すんげえ揺れてんの船が、もうなんか風が強かったんですけど、こんなに揺れるかっていうぐらい揺れてて、で、私別に船酔いはそんなしないので、で、こう、一周して、ただ、本当はね、神戸港から出て、大阪湾まで行くらしいんですよ、コースとしては。ただ、大阪湾出たらもっと波がすごいっていうんで、今回は大阪湾出ないで、神戸港の、普段行かないとこまでぐるっと回って帰りますっていうことで、で、途中、川崎重工の造船所のところで、あそこだけだから、海上自衛隊の潜水艦作ってるのは。ほいで、潜水艦がもう今作ってんのと修理中のがそこらにゴロゴロいて、もう本当にねテンションの上がるの東新右衛門、もう他の外国人のね観光客がポカーンって見ながら、おサブマリンとかって言ってるのがで俺たちおーとか言いながらおスターリングエンジンとかね、一人で言いながらこうバシャバシャ写真を撮ってたと言います、そういう話もいいですね。じゃあ上田君を鍛えようという企画を、リスナーの皆さんから何かお題というか、これをやって飛行機の恐怖を克服してもらいたいという、そういうご提案とかね、お待ちしています。
お待ちしています。
というわけでお便りご紹介しましょう。兵庫県神戸市46歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
イタリア北部の教会にある時価約3億8000万円の絵画が先週水曜日窃盗団によって盗み出され、でその地元の市長さんがこの被害を伝える記者会見を行ったと。しかしこの盗まれた絵画実は偽物。犯行計画を事前に察知した警察は1ヶ月前にこの絵画を偽物にすり替え、こっそり監視カメラも設置、窃盗団の正体を暴くため、その泳がせ作戦ですわね、泳がせるという作戦を決行。記者会見を開いた市長も事前に作戦を聞かされており、口裏を合わせ一芝居打った会見を開いていたんだと。で今回狙われた絵画は昨年より、日本各地で展覧会が行われているオランダの画家ブリューゲルの作品、現在本物は安全な場所に保管されており、警察はこの窃盗団の行方を追っていると。さてアニメルパン三世ですと銭形警部の作戦がまんまと成功し、偽物と知ったルパン一味が悔しがっているという構図になりますが、この後窃盗団による巻き返しがあるのか、それともこのまま御用となるのか、今後の続報が楽しみですというね、そういう、
楽しそう。それ
楽しいですか。もう偽物だからそっくりな、ものを作っていたんでしょうね。でこれがその窃盗団の中に目利きのできるやつがいたら これは偽物だっていう、ね、でもいやいい仕事してますねとかっていう、うん、そういう展開になったのかわからないですけど、うん、どうなんですかね、うん、まあ、あの元窃盗団の木田上優子さんとしてはあの
こういうなんかその偽物の絵になんかチップとか埋めてなかったんですか。
そこまではちょっと私もわからないですけど、うん、やってるかもしれないね、うん、捜査のためにね、うん、
じゃないと何のためのただ、
ね、
泳がせるってね、
う
ん、まあ、何かあるでしょう、うんうんうん、まあやっぱあれですか、やっぱそこら辺にやっぱり目がこのパッと今行くのはやっぱ元窃盗団のさすが、
なんで窃盗団なのかな分かんないです。
あ
だって絵とか疎いですよ。
でもほら物を切るのは得意っていう。
なん
て物を切ってくるのは
何ですか。物を切ってくる
こうあのこう文房具屋に行ったらついボールペンをポ
ケット。いやないです。万引きはしません。
万引きはしない。
万引きします、
ね、万引きはしないそうです。
窃盗もしないです。
置き引きはどうなん
ですか。何もしません。
あ、はい、あ障害ですね。
障害はしません。
あそうですか。時価3億8000万円だそうですよ。皆さんどうですか。
すごいっすね。それはでもあの、まあ、本物を手に入れたとしても、はい、どうやってその窃盗団は。
いやこれはねブラックマーケットあるんですよ。
ああ
のやっぱ欲しいって金持ち、うん、これ金出しても買えないでしょこれ普通。でこれをそのまあ盗んだってなったら、まあ、元手がどれだけかかったか分かんないですけど、そのいろんな盗むための中途って何億もかかんないじゃないですか。でそれを例えばよしよかったらそのこの3億8000万で買ってやろうじゃないかとか、あるいはもうちょっと上乗せしようとかっていうやつはいるんですよ。で別にほら公開しなくても自分だけこう自分の部屋の中で飾っといて一人でムフフとしてりゃね、いいっていうやつがいて、でほとぼりが冷めた頃合いにまたその同じような、うん、あのまあ、うん、同じ穴のムジナみたいなやつがいますから、うん、そういうやつに
売るとか、横流しっていう。
そうそう、
なるほど、
うん、まあね芸術というのはねよくわからんですけどね、
芸術は爆発だ。
さすがやっぱ昭和な昭和ですね。もう平成終わるんですよね。もうすぐね
昭和な
恋ね、グラスの底に顔があってもいいじゃないかっていうね。グラスの底に顔いらないと思いましたもんね私ね。まあ上田君どうですか、こういうあの芸術作品ってのは興味ありますか。
まあ見てもわからん、うん、
ああ今までこう美術館とかに行ってこう鑑賞絵画鑑賞とかそういうのだったらないですか。
あんまない
あんまりない。ああ
私未だにあのピカソの良さがわかんないです。
ピカソの良さわからないですか、
はい、
ああピカソの良さについてはあの評論家の木田英子さん
が、はい、ぜひ、ね、教えてください。
わからないですよピカソ。わかんないですよ
ピカソの泣く女とかあるじゃないですか、有名な絵が、はい、あれの凄さはわかるでしょ。
へ
あれはほら女性の顔を正面から、はい、上から、うん横から、うん、反対の横から、うん、後ろからっていうのを見た図を一枚の二次元に押し込めた絵なんですよ、うん、だから鼻が変なところにあって目ん玉が変なところにあって口が変なところあるでしょ、
うん、ああそういうことか。
ええ、簡単に言うとあのロードローラーとかで人間をびっしゃげたとするじゃないですか、うん、ね、ペシャンコになったとするじゃないですか、
うん、そういうこと
ね、そのペシャンコのなったようなずっと思ってください、うん、ええいやあの私何回かペシャンコを見たことありますけどピカソだなと思ったことがあります本当に、ええ、ちょっと不謹慎ですけど私本当にそう思ったことあって、でだからピカソってもともとはすごい写実的な美しい絵を描く画家だったんですよ。
やっぱ立場変わったんですね。
そうそう、でそういうひらめきがあってああいうタイプの絵を描くようになったという。ええ、この間絵が下手な芸人のやつをこの間ねやってたじゃないですか、あのなんだっけあ雨上がり警視のやつ、あれなんだっけタイトル、アメトークか、アメトークで下手なやつ、あれはちょっと笑ったけどあのこの中で絵はあのどうですか、あの自信のある方は。
私自信あります。
あそうですか、お姉さんの絵ってまだ見たことないですね、ちょっと見てみたいですね。 あ、木田さん、ゆうこさんはあのなんかわけわからん漫画をよく
あ
の
あ ボトルに描い
てボトルに描きますよね。焼酎の瓶にいろんな絵を描くのであの非常に困る。
それも芸術ですよね。
え？
芸術ですよあれ。
あ、そうですか。
ボトルに描くって。
でも絵心はまだ あると思います。
絵心はある。ああ。じゃあこれからちょっと。わかった。じゃあ、 あのこの6月22日は木田上優子画伯の作品を展示しましょう、うん、会場に。
展示じゃなくて、うんうん、だからよくあるじゃないですか。
わかった。即売。ああ、よくあのなんかね、街中であのクジラの、うん、あのリトグラフをあの高値で売りつけるやつがいますよね。あんなあんなやつでちょっとクジラを描いてくんない、クジラ。
違う違う。
クジラの絵を。それを売ろう。ね。これちゃんと一応あの投資番号打っときゃいいのかな。ねえ、すっげえアコギな商売だよね。あれ あのたまにあの部屋にあれが飾ってあると、あ、被害者がここに置いてあったんです。まあどうですか、上田君の絵は。
ダメです。
あ、いや、そういう人こそ描いてみたらあの何かこう芸術的なものになるかもしれないですよ。まあ一つ6月に、じゃ、わかりました。6月は一作品絵をあの絵でなければ何かこうあの茶碗とかでもいいですけど、ね、芸術作品を作っていただいて、それをあのリスナーの皆さんに売りつけて。誰も来ないぞそんなこと。本当にすいませんでした。ということで、ございまして、まあ、6月22日土曜日、本当にあの皆さんね、お時間の許す方はぜひ神戸、元町ですけどもね、お集まりいただきたいと思っております。まあね、あの今まで使っておりました神戸まちづくり会館が改装中ということで使えないもんですから、まあ、別な会場になるんですけれども、まあまあ今度の新しい会場は本当にあの味のある会場で、それもまた楽しんでいただき、目の前にね、JR の高架の線路が目の前、本当3階からですから、もう、真正面にあの鉄道がジャガスカ走ってるのが見えるんですよ。それと屋上からだとちょっとこう見下ろすような感じで、線路が見えると、うん、ですからこう我々を見なくても線路を見たくたい、鉄道を見るということで、参加していただくのもまた一興かもしれませんね。迷惑といえば迷惑ですよ。ということでございます。さあ、あ、そっか、だから現在の制作スタイルでいう QIC は来週が最後です。再来週から、九州ステーションと関西ステーションの分業になります。ですから九州制作と関西制作に分かれるということになって、九州単独っていうのは来週が最後になります。なのであの皆さんあの心して、参加していただきたい。多分ですね、再来週は、再来週関西になると思うんですけど、まだアシスタントいないと思うんですよ。再来週多分俺一人ですよ。
一人ですか。
一人で多分あの100分ぐらいやる。久しぶりですよ。前何回かやりましたけどね、ワンマンのやつは。でワンマンの時は、あの辛いんで、曲かけるんですよ、曲を。土地狂った曲をかけて、またなんかそれで面白おかしいことをやろうと思ってますけど。まあそれも含めまして、ご期待いただきたいと思っております。この間なんだ、21、22で大阪に行ってたんですけどね、21日休みの日だったんですけど、暑くて。
春分の日でしたっけ。
あ、そうそう、はい、そう、夜ね、熊本より仕事高かったんですよ。で湿度が 98%。
わお。
で夜になったらもう霧ですよ、今度あの冷気が入ってきたの。ほんでもう暑くて、ほいでその時あのビジネスホテル泊まってたんですよ、新大阪の。そしたらそこあのエアコンがないんですよ。あのほらよくあるあの風の強さだけがこうついて、つまみがついたやつ で風を強めてみたら熱風が出てきた。ここでもうオフにして、で一応窓がちょっとだけ開くんで、ちょっとだけ窓開けて、でこう外気を入れてたんですけど、 でも外ほらジメジメしてくから、
そう余計ですよね。
もうなんかあれでちょっとまあそれでも朝いびきかいて寝てましたけどね、ということでございまして、また来週お会いいたしましょう。お相手は榎田新右衛門と
平上優子と
ベリット上田と
マウナケアシオンと
しずくでした。
はい、ありがとうございました。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。